明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年はちょうど元旦礼拝がこの週の半ばですので、良い日程かなって思います。時々、日曜日と元旦礼拝が連日だったりする日がありますので、そうするとなんだかせわしない感じがありますけれども、今年はちょうど週の半ばですから、こうしてまた週の半ばに皆さんと顔を合わせることができることも感謝しつつ、また新しい年をですね、新しい気持ちで、迎えていますけれども、共に迎えていきたい、そのように思います。ちょっと風も流行ったりもしていますけれども、ちょっと周りの方と立ち上がらずに顔を見合わせてですね、明けましておめでとうございますと少しご挨拶いただければと思います。またお帰りの時にもですね、ご挨拶いただけるかと思いますけれども、はい、お願いします。はい、なかなか風も流行ったりもしていますので、ちょっとお休みされている方とか、また帰省されている方々、そのような方々もおられるかと思いますけれども、今日このようにして共に年の初め、主を崇めることをまず第一として集われたお一人一人に感謝したい、そのように思います。今年の教会のテーマ聖句はですね、そちらの、皆さんから見て右側の壁の方に、表示させていただきました。ちょっと字が小さいかもしれませんので、画面にも出していただけるようにしますので、皆さんで一緒にこのエレミア書33章の3節を読みたいと思います。皆さん一緒によろしくお願いします。3、はい。主を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。アメン。この言葉、私も大好きな言葉で、私が献身した時にですね、ニュースレターにもいつもこれを書いていました。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。皆さんにとって2024年昨年がどのような年であったかは、どうでしょう。私自身は日曜日の先週のメッセージでお話、先週というか今週ですね、3日前のメッセージでお話しした通りですね、本当に私の思いを超えて主が2024年様々なことを体験させてくださった、経験させていただいた、そのように思います。おそらくこの2025年もそのように新しい素晴らしいことを体験できる、そのように思います。この御言葉に関してはですね、次のもうあと3日ほどで迎える、次の日曜日にこのエレミア書33章の3節からはメッセージを改めてゆっくりとしたい、そのように思います。しかしこの御言葉を通してもですね、今日の私の元旦のこのメッセージもこの箇所も含めてお話をしますけれども、主が私たちに大いなることをこの年にも見せてくださる、そのように期待していきたい、そのように思います。しかし私たちの周りにある今の状況というのは良いことばかりではないかなということを思います。2024年昨年の日本全体を見てもですね、経済の状況、また国の状況、また高齢化とか少子化とか、不安要素も非常に大きい年であり、それが変わらない、加速している、そのようなところがあります。教会関係でも、世界ではキリスト教会大いに伸びている国もたくさんありますし、世界的にはキリスト教が伸びていっています。福音宣教が広がっている、そのような状況がありますけれども、一方日本の状況というのは福音宣教という面でも厳しい状況であると思います。世界で2番目に、未伝道地であるのが日本です。だから未伝道地といった時に、世界のどこかの民族が全く伝えられなくてという、そういう民族もありますが、国という単位で考えると日本というのは2番目に福音が届いていない国であるという状況があります。多くの国の方々が宣教師を日本に送ろうと、そのようにもう計画もしておられますし、また今日も日本のために多くの方々が祈ってくださっていることも感謝したい、そのように思います。一方、そのようなネガティブな部分もありますが、ポジティブな面としては、コロナ禍がさらに落ち着き、今インフルエンザも流行ったりしてますので、マスクの方も多いかもしれませんが、しかし、様々な社会状況も、以前の一度止まっていたものが動き始めている。私たちの教会でも、様々なクリスマス初集会や、 いろんな催しもですね、以前のようにできるようになってきたり、また食事の交わりも再開したり、様々な機会が増えたことも感謝したい、そのように思います。多くの地域の方々が教会の諸行事にも足を運んでくださいました。もう一昨年と比べて、昨年は本当に新しい地域の方々がお越しになる機会も多かった、そのように思います。教会としても、洗礼を受けられる方、また今も洗礼の準備をされている方々がおられますので、そのあたり、コロナ禍で止まっていた部分が動き始めたことを感謝したい、そのように思います。もちろん一方、私たちの教会でも、67年の歴史がありますから、愛する方々を天に送る、そのようなことも事実、ありました。まあ、これは、どこの教会であってもと言ってはいけませんし、ただ私たちの教会が本当に長い歴史を持っていますから、ね、67年の歴史がある教会で若者ばっかりですって言ったらですね、逆におかしい教会になってしまいます。私たち幅広い年齢層の皆さんが共に集っている、そのことを感謝したいと思います。若いお子さん、若い小さいお子さんから、年配の方まで共に過ごせれる、この教会を本当に心から感謝しつつ、しかし様々な状況を私たち通っていきます。この2025年社会やまた様々な状況だけを見ると、私たちはもしかすると落胆してしまう、不安を感じる、そのような世の中に今生きているかもしれません。今日一箇所御言葉を見ていきたいと思いますが、次のスライドを出していただきたいと思います。同じエレミア書の29章の11節の御言葉を皆さんで一緒に読みたいと思います。もしお手元に聖書があれば聖書を開いていただければと思いますし、ない方は画面を見ていただいたら画面にも表示させていただきます。エレミア書の29章の11節になります。それではエレミア書の29章の11節を一緒に読みましょう。3、はい。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。ね。今日この御言葉をですね、年の初めのメッセージの箇所とさせていただきました。主はこの預言者エレミアを通して、あのイスラエルのユダの民にこのように書き送られたわけです。主が計画を持っておられると。そしてそれは災いではなく平安であると。また将来と希望を与えるものであるということを主は言われました。先ほど私たちの国の状況や社会の状況、いろんなことを見ていくと落胆しやすい、不安を感じやすい、先が見えない、そのような状況を私たち確かに歩んでいます。しかしこの御言葉は、それとは反対の私たちに希望を持たせる、計画が主が終わりなんだということを示しています。しかしこの御言葉が語られた背景というのは、実にどちらかというと絶望的な状況でした。まずこの御言葉を語った預言者のエレミアという人物は、イスラエルの南ユダ王国、まあ、北イスラエル王国と南ユダ王国に当時分かれて、そして北が、滅ぼされる。そして南の方の、この預言者であったエレミアにこの御言葉が語られるわけです。しかし、私たちがイメージする預言者エレミアというのは成功者のように思うかもしれません。有名な、素晴らしい預言者、こんな御言葉が残っていて名前も知られている人と思うかもしれませんが、エレミアは決して状況は良かったわけではありませんでした。預言者のエレミアは40年にわたってユダの民に神の言葉を、預言者として神から預かった言葉を伝えていったわけです。しかし彼のこの預言に、言葉に耳を傾ける者はほぼ誰もいなかったと聖書は言っています。40年神様の言葉を語っているのに聞いてもらえる人は誰もいない。そんな辛いことはない、そのように思います。まあ今日皆さん私のこのメッセージを聞いてくださっているのを感謝したいと思いますけど、40年一人で語って誰も聞いてくれなかったら辛いものがありますね。エレミアはですね、それでもなお熱心に主の前に、皆さんが悔い改めることをこの人々に伝えていったわけですね。しかしこのユダ王国の人たちは応じませんでした。 彼はそのような状況ですから貧しい中を生きていきました。それだけではありません。預言者エレミアは牢獄に入れられ、また他の箇所を見るとわかりますが、貯水槽にまで入れられたということが書いてあります。またエジプトにも連れて行かれました。彼は人々だけではなくて、家族からも友人からも、また偽祭司とか偽預言者からも、そして王様までも彼に対して拒絶反応を示しました。それでもなおエレミアはこのイスラエルの、このユダ王国の破滅と、しかしその後に主が約束を持っておられるよということを語り継ぐわけですね。どうですか、皆さんがエレミアの立場だったら嫌になりませんか。40年神様が言ってることをそのまま伝えてるはずなのに誰も聞いてくれない、牢獄にも入れられる貧しい生活になる、間違ったらちょっと違うことを言ってちょっと人気を取った方がいいんじゃないかとかですね、空気を読みたくなるような、そんなところがあるかもしれません。しかしエレミアはそれでもなお語ることをやめませんでした。エレミアは人間的には失敗者であるかもしれません。貧しい生活をし、先行きの見えない暗い国の中で、それでもなお人々に拒絶されても語り続ける。私たち日本のクリスチャンが少ないと言いましたけれども、実際統計上は 0.3% を切ってきている、そのように言われています。実質日曜日に教会に足を運ぶ心からのクリスチャンの方々の人数だと思います。その、エレミアに比べたらマシであるなということを思います。私たちのこのように仲間がいるということを感謝したいと思います。もちろんエレミアにもですね、同じ時期に神様を心から信じる者たちもいたわけですけれども、しかし非常に苦しい中を通りました。エレミア自身も葛藤していたと思います。語りながらも、主よ本当にこれでいいんでしょうかと、どうしてですか主よという思いを持ちながら歩んでいました。しかし彼は主を信頼し続けることを選んでいきました。混迷していく、混沌とした状況の中で、それでも彼は立ち続けたということです。それが預言者のエレミアの姿勢でした。そのエレミアの姿勢に主は大いに祝福してくださった。今なおこのエレミア書という言葉が私たちに残され、私たちの励ましにもなっています。そして私たちはこの主が語られた予言というのが確かにこの後成就し続けていくということを見ていくことができるわけです。この今日、今皆さんで一緒に読んだこのエレミア書の29章の11節という御言葉、この言葉は特にこのエレミア書のずっと1章から続いてくる中で、この29章が語られた時にはすでにこのユダ王国は侵略をされ、預言者で、ダニエル書と書いてますね。ダニエルとかエゼキエルとか、あのあたりの人たちというのは、バビロンの方にもうすでに連れて行かれている。もう一部の人たちはもうすでにバビロン捕囚で連れて行き始められている。そのような状況の中で、このエレミア書の29章11節は、捕らえられた民に対して励ましのメッセージとして語られました。捕らえられた人たちの気持ちとしてはどうでしょう。自分の国から連れて行かれ、自分たちが神様を離れ失敗してしまったからこんな目に遭っているんだと。もうさらに自分の国がもう滅ぼされつつある、もう本当に厳しい状況の中にある、そのような中で希望を見失っているそのような民に対してこの御言葉が語られたわけです。どうでしょう、失敗した者たちにですね、もう何度も悔い改めなさい、何度も立ち返りなさい、私を信頼しなさいと、そうすれば大丈夫だと主が言われるけれども、それでも信頼しない、主から離れてしまった者に対して、神様の側も、通常では諦めてしまっても仕方ないんじゃないかなと、そのように思います。しかし主はそんな人々に対して、主ご自身は諦めなかったことが、今日の御言葉からわかります。今日のこの書いてある御言葉は、ある意味失敗者たちに向けて、主から離れた経験をし、苦しみ、将来が見えない、そのような状況の者たちに対して、主からの励ましとして語られました。 そして語ったのは人々から全然話を聞いてもらえなかった。落胆の中で、それでも立ち続けたエレミアを通してでした。聖書を見ていくときにわかるのが、私たちがたとえどんな失敗をしたとしても、主の前にへり下り、主の前に出て行き、主の愛を受け取る者を主はもう一度立ち上がらせてくださるということです。たとえ周りの人たちやこの社会が厳しい状況の中にあり、苦しい中にあっても、それでもなお立ち続ける者に主の言葉が与えられていくということです。今日ここにいる私たち一人一人も、2024年だけでなく、今までの人生を振り返るときに、良い時もあれば、良くない時もあったかもしれません。主を心から信じ、ハレルヤと言ってた時もあれば、どうもそうではない、神様から離れてしまっているそのような状況の時もあるかもしれません。しかし今日のこの御言葉は、たとえ失敗したとしても、たとえ状況が悪かったとしても、あの民に語られたように、今日ここにいる私たちにも語られているメッセージだと思います。皆さんの中でもし主から、いや、去年を振り返るときに、あんまり信仰に燃えてたわけじゃない、めちゃくちゃ離れてましたという方はここにおられないかもしれませんけれども、しかし、どうでしょう。時々難しいな、うまくいってないな、私の信仰生活、そういう時もあるかもしれません。しかしそんな一人一人にも主は語られていると思います。また孤独を感じ、必死に信仰を保ちながら歩んでこられた方々もおられるかもしれません。まだご家族が救われてなかったり、会社や地域の中でクリスチャンが一人だけ、そのような方もあるかもしれません。しかしそのような方々にも今日この御言葉は語られていると思います。主はこの失敗した者たち、しかし主の前にへり下ろうとする者たちに主はこう言われたわけですね。あなた方のために私は計画を立てていると。そしてそれは失敗したから災いを与えるというものではなくて、平安を与え、そして将来と希望を与えるものであるということです。皆さんはこの厳しい状況に思える社会であったり状況の中で平安を得ていきたいでしょうか。あれ、あんまり反応がないですけど、平安を得ていきたいでしょうか。アメンですね。また将来と希望を受け取って歩んでいきたいでしょうか。アメンだと思います。平安と将来と希望を持って私たちは歩んでいきたいと思います。そのためにどうしたらよいかということが、二つこの後の御言葉の箇所に書かれていますので、そこを見たいと思います。続けてエレミアの29章の12節を読みたいと思います。お読みいたします。せっかくですが皆さん一緒に読みましょうか。12節読みましょう。3、はい。方々が私に呼びかけ来て、私に祈るなら、私はあなた方に耳を、アメン。ここで、条件が書かれています。一つ目のこと、それは主を呼びなさい。主に祈りなさいということです。もし私たちが主からの平安を得て、また将来と希望を得る人生を、この混沌とした状況の中で、また時に失敗してしまうような弱い私たちであったとしても、それでもなお主の前に平安を得ていく、将来と希望を見据えていくのであれば、そのためには主を呼びなさい。まあ今年の教会のテーマセーク、私を呼べというのも同じくですけれども、主は言われるわけですね。あなた方が私に呼びかけ来て、私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。主は私たちの、主に対して祈る願いを、主への言葉を必ず聞いてくださるお方です。私たちの側で、しかし呼ぶか、呼ばないか、主に祈るか祈らないかは委ねられています。どうせ祈っても聞かれないんじゃないか。こんな私が祈ってもダメじゃないか。もうなんか、いいや祈らなくても。そうなったら、 せっかくのこの主からの約束は、無駄に終わってしまいます。私に祈るなら、あなた方に耳を傾ける。それが主の約束です。祈るなら耳を傾けると言ってくださっている主に対して、私たちはどのような態度を示すべきでしょうか。時々私たちが神様から離れてしまったり、また状況が本当に悪くなると、さっきも言ったようにどうせ祈らなくてもいいやってところから始まって、だんだん行くとですね、なんか心の中がこんがらがってきて、なんか逆に、なんか余計祈りにくくなってしまったり、そういう時があるかもしれません。しかし素直に主の前に出ていけばいいと思います。素直に主の前に出ていき、主を呼び続ける。主に祈り続ける。それが私たちがするべきことだと思います。そういう意味で聖書の中では子供のような信仰を持ちなさいと言っているのはその通りだと思います。子供は遠慮がないと思います。大人は空気を読みすぎるところがあると思います。空気を読むのが決して良い場合ばかりではないんだと思います。主の前に心から主を呼び続ける。主の名を呼ぶ者は救われる。主に祈りましょう。そのものはその言葉に主は耳を傾けてくださる、この約束を受け取っていきたいと思います。主を呼び続ける、主に祈り続ける2025年でありたい、そのように思います。そのような一人一人には平安と将来と希望が約束されています。もう一つの条件が続けて13節14節に書かれていますので、一緒に読みましょう。14節の最初の1行までですけども、13節から14節の1行目までを一緒に読みましょう。3、はい。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。アメン。二つ目のこと、それは、主を探し求める。もう少し言うなら、主を慕い求めるということであると思います。主を探し求める。主を慕い求める。これが二つ目のことです。主を心から求める者、心を尽くして私を求めるなら、そのようなものは私を見つける。私はあなた方に見出される。先ほど主は私たちのことを諦めてないと言いましたけれども、私たち自身も主に対して心を尽くして主を慕い求めていくことを切に追い求める必要があります。あの放蕩息子が離れていた時に父親がずっと帰ってくる息子を眺めていて、息子が帰ってきた時に走り寄っていたように、主はそのような心で私たちを求めておられます。それに対して私たちはどのように答えるべきでしょうか。私たちが心から主を求めることを主は願っておられます。私たちが求めるなら私は見出される、そのように主は言っています。一生懸命神様探しているのにどっかに隠れてしまって見つかりません。そういう神様ではないということです。なんか大行列を作って一生懸命なんか神社とかお寺の前で並ばないと順番がやってきませんとかですね。そういう神様でもないわけですね。私たちが信じている神様は私たちが求めるときに見出される神です。なぜなら主ご自身が私たちを求めておられるからです。私たちの側の問題であると思います。アダムとエヴァが罪を犯したときに、彼らは主から身を隠し、主の御顔を避けたというふうに書いてあります。罪が入るときに私たちは主を求めにくくなります。しかし、主はどこにいるのかというわけです。どこにいるかなんか神様は知っているわけです。しかしどこにいるのかと、自分から出てきて主と顔と顔を合わせるのを主は願っておられるわけです。それが主の姿勢です。私たちが主を求めるのか、隠れてこんな自分ではダメじゃないかと思うのか、私たちはいつもそれを問われると思います。調子がいい時は出ていきやすいと思います。しかし罪があった時でも、失敗した時でも、それでもなお主の前に出ていくかどうか。あの時に裸で出ていたアダムとエヴァに主は革の衣を着せたというふうに書いてありますが、罪人である私たちのためにイエス様が十字架でかかってくださった、その事実が私たちにあるわけです。 私たちは主を求めて出ていくことができるかどうか、それも問われているのではないでしょうか。この混沌としている社会や世の中の状況というのは、決して改善されていくわけではないと思います。まあ、それは何度も私もメッセージでも語っていますけれども、残念ながら世の中が改善していく、まあ、若干良くなることがあるかもしれませんが、行ったり来たりしながら難しい状況は続いていくと思います。それが世の終わりの時代であると思います。それが印でもありますから、イエス様が来られるときは間近に迫っていると思います。しかしそのような時代に生きている私たちがどのような態度で生きるか、その世の中の不安や恐れや心配や希望のない状況に私たちは同じように歩むべきでしょうか。押し流されるべきでしょうか。それとも私たちはあの預言者エレミアのようにそのような時代になっても立ち続けるべきでしょうか。立ち続け、語り続け、失望している民に対してこの神のメッセージを語るべきであると思います。そして私たちは祈り続け、主を呼び続ける必要があります。そのものに主は耳を傾けてくださいます。私たちは主を求め続ける必要があります。その時に私たちは主を見出すことができます。この御言葉を語りながらエレミアは非常に励まされたと思います。なぜなら誰も自分の言葉に耳を傾けてくれないんじゃないかという恐れがあったかもしれません。しかし、たとえ人々が耳を傾けなくても、耳を傾けてくださる、主が共にいてくださる、それがエレミアが持っていた事実でした。それを握っていたからこそ彼は信頼して歩み出すことができたわけです。そしてそのエレミアの言葉が民に、届いていったんだと思います。この言葉が残され、そして今日も私たちを励ましています。もし今日皆さんの中で、自分には平安がない、将来性を感じない、希望がない、そのように思われるのであれば、祈りましょう。そして主を求め続けましょう。一年の年の初めに、ぜひそのことを共にしていきたいと思います。そして、それは今日だけにとどまらず、この一年間を通し、また私たちの一生涯を通し、そのように歩んでいきたいと思います。主を呼び続ける一年、主を求め続ける一年でありたい、そのように思います。また、もう一つ大事なのは、主の御言葉を主体求めていく必要があると思います。今日皆さんにも聖書通読表をお配りしましたけれども、毎日御言葉を読んでいっていただきたい、そのように思います。それは、たとえ私が日曜日に、また大祖先生がメッセージを語って、日曜日にご馳走を食べたとしても、平日に何も食べてなければ私たちは飢えてしまいます。主の言葉を毎日食べる。御言葉のパンを食べていきましょう。それが主を求める私たちの糧になっていきます。また下にもポスターも貼りましたけども、また日曜日の礼拝後にバイブルカフェという共に聞くドラマ聖書を1階の集会室で聞く時間も毎週持っていくことを、吉先生がリーダーになって予定しています。まあ、ちょっとお菓子とかコーヒーも飲みながらですね、御言葉を聞くというのをですね、共にしていきましょうということをしていきます。まあ、大体新約聖書1章と旧約聖書1、2章と、そして詩編を一緒に読みますので、まあ、なかなか平日に御言葉を読むのが苦手だなという方はぜひそちらにも出ていただくと良いのではないかと思います。私たちは感謝なこと、それはエレミアのようにですね、本当に孤独な戦いをしていたわけではなくて、ここにいる私たちにはこの神の家族という教会があることも感謝したいと思います。共に立ち、励まし合える仲間で前進していきたいと思います。この年私たちが共に主からの希望を持って、歩み出し、そして互いに励まし合い、歩んでいきたい。そのように思います。メッセージの最後に共に今祈っていきましょう。主を呼びなさいと。私に呼びかけなさいと。祈るなら耳を傾けると主は言われます。また私を求めなさいと。私は見出される。主はそう言われます。この年の初め、主の前に今大胆に祈っていきましょう。主を求めていきましょう。心から主を切に追い求める者に主は答えてくださいます。 今しばらく祈っていきましょう。皆さんの中で今どのような祈りの課題があるでしょうか。心から主に大胆に出ていきましょう。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれます。今主の前に心から出ていきましょう。遠慮することなく、主を呼び求めるものに、祈るものに主は耳を傾けてくださいます。答えてくださる方です。今大胆に主の前に祈っていきましょう。私たちのこの周りの社会の状況や世の中は難しいものかもしれませんし、また皆さんの今の置かれている状況も厳しいかもしれません。しかしその中でもエレミアが立ち続けたように、私たちも今主の前に出ていきましょう。主よ、あなたを求めます。あなただけを求めます。主が共にいてくださることを感謝して今祈りましょう。お祈りします。愛する天の神様、主はあなたが私たちに語ってくださっていることを感謝します。主はあなたは私たちに、私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだと言ってくださっていることを感謝します。主よ、私たちの弱さを、不十分を許しください。時に主から離れてしまう弱さがあることも許しください。しかしそんな私たちに、それでもなおあなたはあなたのために計画があると言ってくださっていることを感謝します。主よ、この中にもしかしたら不安を感じておられる方がおられるかもしれません。しかしどうぞその不安を平安に取り替えてください。将来を見失っているものがあれば、将来を見させてください。不安が満ちていれば、希望に切り替えてください。主、あなたが言われるように、あなたの名を呼び求め、あなたに祈り続けることができるように。主、他のものではなくて、主、あなたを求め続けることができる、そのようにさせてください。主、私たちが足らない、弱いものである、そのために、イエス様が来てくださった。私たちを救い出してくださったことを感謝します。主よ、どうぞあなたを慕い求め、そして主の力を受け、主の希望にあふれる、この2025年を生きることができるように導いてください。 またどうぞ私たちに身を見させてください。家族や友人の救いを見させてください。また御霊の実が豊かに私たちの周りに溢れていきますように、どうぞ見させてください。主よ、どうぞあなたの栄光が豊かに私たちを通して表される一年となることをこの年も期待いたします。お一人お一人のお祈りと合わせて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。